どうも、ひなたゆかでーす。今、本編の収録が終わりました。今回も、甘神ドロップの作品は、ひなた家で、我が家の防音室でね、撮らせていただきました。はい。なので自分のお家でゆるゆると撮っていたので、日付が変わってしまったんですが、まあ夜中のテンションじゃないですけれども、最後までこうぶち上げて収録できたんじゃないかなと。 で、今回の作品どうだったかな？今までの甘神ドロップの作品とはちょっと違って、逆ネトラレっていうね、ジャンルになる、なって、ちょっと M 向けというか、いじめられたいというか、女の子に、こう、落とされたい。そういう人に、こう、ググッと、来てもらえたら嬉しいなと思いながら作った作品なので、こう、なんだろう、純愛ラブラブって感じではないんだけど、まあ、受け入れてもらえてたら嬉しいなーなんて思ってます。純愛も好きなんだけど、私は結構こういう、こう、ちょっと、背徳的な感じの作品も、お話もすごい好きなんよね。で、今回は、キスの演技結構好きでさ、これまでの作品にもキスのシーンは入れてたんだけど、もう今回がっつりとキスとかにしたいと思って、まずそこから作品をキスとかにしたいっていうのを決めてから作り始めました。どういうキスとかにすっかなーって思った時に、今までは結構純愛ラブラブだったから、ちょっとこう女の子が小悪魔というか意地悪というか、そういうヒロインもやりたいなと思ってね、今回のこうレイナ先輩が生まれました。人のものを奪っちゃうような悪い女の子。結構こういう悪い女の子演じるのすごい好きなんですよ。あれだよ、別に、うちが人のを奪うのが好きとかではないんだけど、もうこういう演技をするのがね、好きなんだよね。ラブラブな演技のシナリオも大好きなんだけど、やっぱね、こういうちょっと悪い女の子も演じるのはね、バリバリ楽しいですね。まあ、で、今回、キス特化ということで、その、あなた、聞き手の主人公ちゃんに、主人公くんに、キスのことをね、いろいろ伝授していくんだけど、まあその時に、いろいろね、キスについて、こう、どんな種類のキスがあるのかなーとか、こう見たりしたんだよね。で、軽いチューのこと、っていうね、ってこうベロを絡ませたりしない軽いキスのことをシナリオにも一部入れていたんですけれども、日本では結構軽いキスのことをフレンチキスっていう言い方をする場合もあるらしいんだけど、まあなんかで、私もそこら辺がちょっとよく分かってなかったから、フレンチキスって軽いキスのことなのかなーって思って、まあ、改めて調べてみたら、こう正確に言うとフレンチキス、フランスのキスみたいな。なんでフランスの熱いこう情熱的なキス、まあ舌を絡ませたりとか、そういうちょっと深いキスのことを、まあ、フレンチキスって言うらしいです。なので、今回は、ソフトキスっていうね、 言い方にしたんだけど、ああと思ってまた一つ勉強になったなって思いながら収録してたんだけど、へえと思って、結構フレンチキスって軽いキスとしてこう日本では使われたりしてるような気がして、私自身なんかそういう認識をしてた、まあ、ふわっとした認識だったんだけど、まあ、改めてね、へえそういう語源はそうなんだみたいな勉強になりました。熱いキスなんだってフレンチキスは。あとはバードキスとかこうハムハムハムとかね、いろいろキスの種類とかもこうこだわって収録してみました。もっともっとねキスの技をね引き続きこういろいろ勉強したり研究したりしていきたいなと思うんですけれども、で今回はごめんね、ゆっくり話すから、もうほんとBGM 代わりにでも、作業 BGM 代わりにでもまったり聞いてほしいんだけど、個人的に好きなところを挙げていこうかな。まあまずはやっぱり彼女と比較するようなセリフをたくさん入れました。そう、まあ彼女のことをこう常にこう主人公に聞かせるじゃないけど、彼女のことが好きなんだよね、彼女のこと妄想してるんだよねとか、彼女より胸が私の方が2カップ大きいかなとか、こうたびたびね私と彼女こうを比較したりこう、そういうセリフがたくさんあって、私はその比べるシーンとかがね大好きです。特にポニーテール、その彼女さんがね、写真見せてもらったらポニテだったんだよ。ポニテ超かわいい、ダンス部すごいみたいな、かわいいね彼女はポニテみたいな、だから同じ髪型にしちゃうとか、なんかそれすごいさゾクゾクせん、なんか私すごい好きなんだよね、ポニテにするところ、ポニテにするところ、2回だっけな、出てくるんだよね、1回目とで2回目の時に最初主人公の教室でさ話してたから、でその流れでさ彼女の席どこっつって、彼女の席でしかもポニテにして、でプレイをすると、しかもその後に精液が精液が垂れちゃったってこうわざとらしくね、そのなんか本当にわざとらしく、垂れちゃった彼女さんの椅子にみたいな、彼女の椅子に精液が垂れちゃうとことかがすごいね、うわーこれ悪い女やなって思いながら、うふをゾクゾクするって思ってやってました。みんなどうだった？心が痛んだかな。まあ彼女が出てこない、声がついてないから、まあ彼女さんには申し訳ないけど、まあね、登場人物2人は不幸にはならないというか、まああんまりこうかわいそうな感じにはならないのを意識はしたんだけど、その背徳的なところが、私はポニテでプレイして、さらに彼女の椅子に座って、しかも精液が垂れちゃうっていう、そこが結構好きです。あとは、主人公が彼女にこうプレゼント1年記念の、違う、1ヶ月か。1ヶ月記念だっけな？記念日にネックレスをプレゼントするっていうところを決めてて、最初にね。で、イラストを、お願いしてる段階で、そのネックレスの形ってまだ決めてなかったんだよね、デザイン。どんなデザインにしようかなと思っていろいろまあ見て、 でもなんかハートのオープンハートのネックレス、私はあの形結構好きなんですけど、あのハートの形のネックレスにしてもらおうって決めて、でそのハートのネックレスにしたからシナリオもねちょっと微調整したんですよ。最初のシナリオは別にそのネックレスの形とか特に触れてなかったんだけど、ハートの方にしたからこう彼女へのハートを奪っちゃうみたいなねところをシナリオに追加して、そのセリフを入れたいからハート型にしたわけでは全然なくて、なんかハート型がいいなって思ってハート型にして、その後にハッてひらめいたんだよね。ハートを奪う、ハート型のネックレスを奪う、ハートを奪うみたいな、うん、ハートのネックレスだし、まあ彼女に送るはずだったハート奪っちゃったみたいでごめんねってごめんって思ってね、ニヤニヤしながらこう奪っちゃう、そういうシーンをね入れられて、なんかハート型のネックレスにしてよかったなって思いました。うん、あとはあのブラのめっちゃ黙った、ブラのホックの比較のところ、ブラ比較じゃないか、あのブラのホックってそうメーカーにもよるんだけど、ホックがね3段とか、まあ、4段もあったりするし、2段とか1段とかいろんなのがあるんだけど、統計的に言うとやっぱりこうホックの段数が多い方がこうお胸を支えるこう力が強いから、カップ数が大きいブラの方が段が多いんですよ。まあメーカーによっては大きいカップでも2段とかのところもあるし、逆にあの小さいカップでも3段とかもあるんだけど、まあ大体比較統計的に言うと勝手な私のあのイメージですけど、でもきっとそうだと思う。うん、でそのなんかちょっとそういう小ネタを挟んでみたりしました。うん、なんかブラのホック見たら彼女さんのこうと私の自分の胸が大きいってそのレイナ先輩は分かってるから、まあ、ちょっと比べてみたらって言ってみたりとか、そういうちょっとブラのホックの話とかはあんまり今まで作品とかで触れることとかってあんまりなかったような気がするので、ブラの形状について話してあんまりないよね。でもなんかあえて、まあ、ここではちょっと入れてみました。はい、うん、あとはそうだな、あのエピローグでさ、エピローグめっちゃうち好きなんだけど、こう白々しいというか、彼女と主人公がいるときに、おお熱いねーカップルはーとか言って、あーこのネックレス、あーこれねー、こう彼氏うんーみたいな、こう私のこと好きなんだけど素直に言ってくれなくてーみたいな、あのなんかネックレスをつけて、本当は彼女にあげるはずだったハートのネックレスをつけてニヤニヤしながら、後輩なんだけどさーとか、あれはね、あのシナリオは、いやエピローグなんでしょう、うん、私はやっぱあのエピローグがあってこの作品は締まるなと思いました。一番なんかゾクゾクしたかも。いや、まあ、エッチシーンもねすごい楽しかったんで、でもねやっぱこのエピローグのなんかこうなんだろう、できっと彼女はニコニコしながら、あそうなんですねへーみたいな、ピュアな顔で聞いてくれてるんだよな、心が痛むよねあーって、うん、まあこういうのもなんだろう、音声作品だからこうできるシナリオというか、リアルじゃねダメよ、浮気ダメよ、浮気ダメだけど、こういうやっぱり作品だからこそこう この背徳的なね、逆ネトラレが成立しちゃうわけだし、いや演じててね楽しかったな。断るごとに比較したりとか、なんか白々しいセリフがねいっぱい入れて、それが私はやってて楽しかったです。あとはね、なんだ、あ、そう、今日ね、作品とはちょっと関係ないっちゃけどさ、あの収録してるとさ暑くて、今日あのピノのチョコミント味にうちめっちゃ最近ハマっとってさ、今まで累計多分10箱以上食べてきたと思うんですよ。いやもっとかな、15箱いくかいかないかぐらいの箱数今期食べちゃってて、チョコミント味のピノマジで好きでさ、で今日ね、2個食べちゃったの。2箱結論から申し上げますと2箱を食べちゃって、1個は収録を始めようとする前に気合でまず1個ね、1箱を食べようと思ってあのチョコミント注入したんですよ、1箱で。最後エピローグを撮る前にちょっと休憩してて、あーなんか喉が熱くなってきたって思って、あーでピノがまだ冷凍庫に3箱残っとってさ、いや今日1箱食べたやん、いやここでもう今日2箱いっちゃうと思って、でも頑張って収録したし、いやもういやいっちゃえと思ってエピローグを収録する前に食べたんだよね。そしたらさ、ピノってたまにランダムでハート型のピノが入ってるんですよ。でうち今まで15箱ぐらいチョコミントのピノ食べたけど、ハート型のピノなんて一回も入ったことなかったんだけど、今日そのエピローグの前に食べたピノにハート型のピノが入ってたの。下の段の一番左側に入ってて、でパクパクパクパク食べてて、最初気づかなくて、あれなんかこれハート型やんと思って、まさかラストのピノ一粒がハート型で、だから嬉しくてこう真ん中にねこう移動させて、あのマイクと一緒に写真撮りました。ツイッターに上げてたやつなんですけど、いやーなんかなんかハッピーな気持ちになったし、今回そのさ作品内でハートのネックレスをまあが結構キーワードになってたじゃないですか。やけんなんかね、ハートにまつわるこうラッキーアイテムがこう最後にね巡り合わせて、なんかちょっとなんやろ、でもたまたまやろうけど、うちはなんかこう運命じゃないけど、なんかこう変な嬉しいこう何かなんかこう力じゃないですけど、なんか神様がそうやって、いやー頑張ったな、ピノハートにしとったよみたいな、なんかご褒美くれたのかななんて思っちゃいました。普段の時にハート型で出てきてもきっと嬉しかったけど、今日そのエピローグでなんかハートを奪ったりハートのネックレスとかねしてた時に、大好きなチョコミント味のピノのハートが出るってなんか演技良くない？だからなんか最後収録の終わり際にハッピーなことが起きて、お家はねハッピーです。イラストもすごい素敵だし、千鶴先生本当最高です、ありがとうございました。今回は結構私のやりたいこと詰め詰め、キスとか人のものを奪っちゃう悪い先輩、こう結構きつい言い方したり、まあクズだねとか言ったりするけど、ガチの罵倒ではなく、まあ、ちょっとこう笑ったようなこうガチの非難というよりはこう塩梅が難しいんだけど、そういうなんだろうな、プレーの一環としてこうクズって言ってたりとかは、なんか そういうのも収録しててすごい楽しかったし、この作品が日向ゆかを好きな人、甘神ドロップを応援してくれた人にたくさん届いたら嬉しいなって思います。これまでの甘ドロのテイストとはちょっと違うものにはなりますが、私は演じててすごい楽しかったし、最後にハートのピノも来てくれたし、とってもね気持ちがいい、いい気持ちで、今回収録を終えられました。ぜひね、作品の感想だったりとか、一言コメントとかでも、とっても嬉しいので、ぜひね、ぜひ感想とかいただけるとバリバリ励みになる気によろしくお願いします。またこういうキスとかだったり、またヤンデレとかも結構私好きだから、いつかヤンデレとかやってみたいなとか、まあ、あとはやっぱりこうラブラブな作品もまた作りたいし、今後とも甘神ドロップ日向ゆかを応援よろしくお願いします。また夏の間にいっぱいチョコミントのピノを食べて、ハートのピノちゃんとまた再会できるのを楽しみにしたいと思います。会えるかな。ひとまず今日2箱食べちゃったから、まだ冷凍庫にピノ確か2箱ぐらいストックあるけど、明日はさすがに食べんようにするね、約束。もしどうしよう、でも食べちゃうかも。いや食べん。もし食べちゃったら、じゃあ懺悔ツイートしとうと思います。食べちゃいましたって、きっと食べてない。やっぱね、さすがにね、2箱食べちゃったからね、明日はピノじゃないなんか食べてるかもしんない。はい、ということで、フリーダムな、なんか話がまとまっとらんけど、フリートークも聞いてくれてありがとうございました。日向ゆかでした。またどこかの作品でお会いできると嬉しいです。ではでは。